皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2026年3月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は神、金、暴力のどれに頼るかというお話です。面白い話なんですけどもね、お金にこう頼ってる人ってですね、そのお金の万能感って結構持ってるんですね。お金持ってるから、だからそのお金を使えば何でもできるっていう、まあ、感覚を持ってますね。もちろん 100% ではないんだけども、ほとんど全てのことは金があればできるというふうに思ってる人が多くて、でしかも近年はですね、このお金をね、自分の体を喜ばせるために使う人が非常に多いんですね。すなわち美味しいものを食べるとか、美味しい酒を飲むとかね、から博打を打つとかですね、乱交騒ぎやるとかですね、あるいは高い金でどっか旅行する、まあ旅行ぐらいならまだいいですけどね、ただひたすら肉欲を満たすためにですね、金を使う人はとても多いんですね。だから本当はなんかそういうねことしなくては人は生きていけるんですけども、やっぱりこの金を使って肉欲を満たさないと生きている気がしないみたいな人はですね、どうも世界中にたくさんいるみたいでありましてね、エプスタイン文書なんか見てても、それは本当にたくさんいるんだなという感じがしますね。こんだけ金があったらあんた人生いろいろできると思うんだけどね、肉欲ばっかやっとらんでですね、いい年こいてね、まあいい年こいて肉欲ばっかやっとらんで、なんかいろいろできることあるんだろうと思うんだけども、年を取れば取るほど肉欲が強くなる人ってたちがどうもエプスタインの周りとかたくさんいたようでありまして、まああれは他の世界でもいるんだろうな。で金やってる人ってだからそういうね、金を使って肉欲を満たすというところにやっぱり行くんだね。だからその金肉欲、まあこの世界にこうピタッとはまっちゃうんだね。暴力って言ったらこれ軍人がそうなんですよ。軍人とかカルテル、そうですね、犯罪組織、もうこれはね、暴力以外に自分の身を守るものがないっていう防衛本能からまず来るわけですね。暴力以外に自分の身を守る方法がないと、だからまず暴力を鍛えてまず自分の身を守る。そしたら今度攻撃する側に回るわけですね。暴力をいかに効果的に使って攻撃するかという、これを考えるわけですよね。だからヤクザの抗争、それから陣地取りの戦争みたいなもんですね。まあ、これをとにかくですね、盛んにやるもんで世の中めちゃくちゃになっちゃったんで、トランプが今回ね全部そのひっくり返しちゃうってことでやってて、まあだいぶ落ち着いてきたように見えますけどもね。カルテルなんかもね、だいぶ落ち着いてきたように見えますけども、しかしやっぱりこのまあ暴力ってやつはこの一つの信念ですな。最後は暴力であると、必ずしもそうじゃないんだよね。最後は必ずしも暴力じゃなくて、軍事力が強いからといってで必ずしも戦争を勝つわけでもないし、やたらいね、やれば振り回せばその人が、世界の人たちを支配できるのかっていったら、そんなわけでもないんだね。例えばサノーの御事はですね、剣を持って世界征服に行ったんっていう話がありますけどね、世界征服じゃないよねあれはね、基準させに行ったんだね。神様の道具であるところの剣を持ってね、で世界の人たちを基準させに行ったっていうことですから、暴力でひっくり返したわけじゃないんですよねあれね。どうしてもやっぱりそのまあこの力関係で言うとですね、お金と暴力が、直接対決するとすれば暴力勝つんだね。金持ってるやつからね、金奪い取られたらね、金持ってるやつどうもならんでしょう。あるいは金が置いてあるね倉庫とか銀行にミサイル撃ち込まれてそれ吹っ飛んじゃったら金なくなっちゃうもんね。だから金と暴力っていうのはその対決するとですね、これは金がやっぱね負けるのよ。だから金持ってる人は暴力を雇うんですよ。だから軍人を雇うとかカルテルを雇うとか、要するに金持ってるやつが暴力を雇って、で金をさらに守る。まあこれは特にこの2000年間ぐらいの、まあ、世界の一つの、まあ、潮流ですよね。本当はもっとその前からそうなんかもしれないけども、金の力がこんなに強くなるのが2000年ぐらいで、特にこの500年でね、ロスチャイルドが、 イギリスの中央銀行に入ってからのこの、まあ、これそのもう少し前だな、500年から300年ぐらい前からですね、そういうことが非常にまあ強くなっていくんですね。金が暴力を買って結託してやっていくと。でこれがいつも仲間割れのもとなんですよ。その軍隊ね、戦争ですから、暴力沙汰の戦争ですから、あるいは革命ですから、まあとにかくあっちにつきこっちにつき、金持ちもあっちにつきこっちにつき、その軍勢だってあっちにつきこっちにつきで、その白兵戦をこの数百年ずっとやってきたぐらいしか私は見えませんですけどね。表向きね、綺麗事でロシアイドの支配とか言いますが、実際のところはこう見てりゃですね、ただの仲間割れがね、こう尾を引いてですね、仲間割れが仲間割れを生み、そして割れてるだけだとかなわないから、こう適当なこと言って合唱連行して、ひたすらこう何て言いますか、弾を避けながら相手を倒そうとして切り合いをやって白兵戦やって、この数百年が過ぎたというぐらいしか私には見えないんですけどね、これね。で大抵この2つなんですよ。大抵この2つで、あの政府だってやっぱ金と暴力でしょ。政府は財政資金でね、なんか投資ができる、それから暴力装置持ってる。政府だったら大抵金と暴力なんだね。だからヘリクスこいたって、ヘリクスも最後は金と暴力に行き着くんですね。だからヘリクスこねて、まあ中央銀行から金引っ張り出させる、これ金でしょう。ヘリクスこねて武器買わせて、で戦争させる、もうこれも要するに暴力ですから、所詮やっぱりまあ政府ってやつもですね、まあ金と暴力なんですね。で3つ目があるんですよ。これはあの神なんですね。神が実は本当のポイントなんですね。まあ当然のことは当然ですけども、今回その宇宙の秘密もね、いよいよ明らかになるわけで、その中ではっきりしていることは、この宇宙はその閉じていなかったってことですね。物理現象として宇宙人とか、あの未確認の乗り物がいるということ。その宇宙人というのが本当に遠い星から来たかどうかは全く分からなくて、おそらくパラレルワールドから来てんですな、あの連中ね。でも大宇宙の中にいることは間違いないから、そうか、大宇宙に向かって開いてんだということが、まあはっきりこれで分かってきたわけですね。大宇宙に向けて開いてるということはですね、この世のですね、金と暴力はもうそれどうしようもないのよ。金と暴力って実はこの世の中でしか通用しないんです。実はあれ、金はあの世に持っていけないし、ね、霊魂をいくら殴ったってですね、霊魂は痛くも痒くもないんだね。もうなんだね。金と暴力って実はね、限界の中でしか通用しないんですよね。霊界は一切通用しないんだね。でだからそのこの世が閉じてるというふうに思うとですね、神はそこから来ないし、外にも救援に助けに行けないから、まあ基本的には神なんかいてもいなくても同じだと、お金の神様ね、暴力の神様が偉いんだと。だからその神もなんて、こんなもんね、いてもいなくても同じだから、この世の中は金と暴力でその収まるんだって、こういうふうに思ってたわけですよ。しかしね、大宇宙が開いてるってことになって、物理の法則だって我々がね、高校の授業で習ってきたような世界ばかりでも限りませんよと。それこそ昔はね、ニュートン物理学じゃないところに量子物理学が出てきてね、で今その先の大宇宙の物理学の世界がこう開けてきたわけじゃないですか。突然病気が治っちゃうとかね、がんが、進行がんが突然消えちゃうとかさ、実際にたくさん起きてるわけですよ。でこういう現象ってそう簡単に説明できないわけだね、今までの常識ではさ。で無視してきたわけだけども、いや大宇宙が開いてるってことになったら全然違うんだよ、はっきり言ってね。だからですね、要するに金暴力っていうのはですね、この世のことだけであの世に行けない、大宇宙には持っていけないし、おそらくはパラレルワールドにも持っていけないですね、あれね。だからそうすると、もうここから先は神しかないんですよね。しかも神ったって金とか暴力を拝む神じゃ話にならないのね。大宇宙の神でないとダメなんですよ。すなわちその大宇宙が治めてるんなら、自分の生き死にも人の生き死にも全て生成回復、全部神の、言ってみればおぼし召しって話になりますからね。まあ神って仏教ってのもいいですけども、だからそう自分の思った通りにならないわけですよ。もうお願いぐらい聞いてくるでしょ、ある程度聞いてくるんだと思いますけどもね、その金と暴力みたいに自分で全部測ってね、全部こう考えて、金ここに使って、これで暴力使って、こうやってこうやって、なんかそのピラミッドを組むみたいな、そういう話はね、大宇宙相手には絶対できないわけですよ。だからなんていうの、金と暴力使ってなんか新しいもの作ろうったって、最後大宇宙の力があったらそれ成就するかどうかって全くわからないんだね。 だからさっきも言ったようにですね、その病気一つ取ったってですね、まあ例えばそのお金いくら積んだって治んない病気、外科手術やっても治んない病気もですね、なんかふとしたことでその人治っちゃうことってあるわけでしょ。それから例えば全くのね、荒れ地開墾してね、立派な畑になって人々がそこで暮らしゆくになるってことは、確かに具体的にね、投資するってことになると、まあ、お金もいるし、か暴力っていうか、やっぱね、そのチェーンソーもいるし、それからいろいろユンボもいますから、ある種土とかね、木を力ずくで動かすってことはやっぱいりますわな。でもそれいくらやったってね、まあその天の神の力、神力がなかったら、それはさすがもそも育たないし、水も湧いてこないしですね、人は生きていけないでしょう。だからやっぱ金とかですね、暴力っていうのはあくまでも補助的な道具ですよね。メインの力は神仏の力ですから、神ですから。いや、ですから今みたいにですね、本当にアメリカ政府がね、いや宇宙人はいるんですよと、宇宙人なるもの、非人間型生物、動物でもないんだな、人間のような人間でない生き物、あるいはその彼らの乗り物もあるんですよっていうことも言っちゃったわけだから、とそれってのはなかなかすごいよね。だそうなってこと神しかいないって話でしょ。大宇宙の神は何を考えてて何をやろうとしてるか、これは分からないと意味ないわけですね。例えばね、こう政府で新しい首相ができるとしますよ。まあ、大統領でもいいんだけどもね。まずその人が何を考えてるかって最初にこう情報を得ないと、金の使い方とか軍隊の使い方って分かんないじゃないですか。国家元首が、金をどう使おうとしてるか、それから暴力装置、軍隊をどう使おうとしてるか。これが分かんないと、その政府どうなのか分からないし、そうするとその政府との付き合い方はよく分かんないよね。その会社もそうだね。会社で言ったら、まあ金どう使うかで、まあ暴力ってあまりないけども、まあ、あえて言えば会社の管理の仕方ですかね。会社中及び下請けさんとか取引先との管理の仕方ですかね。ある程度暴力的な部分。まあホワイトカラーの暴力ってすごいですから、ハラスメントとかありますからね。ハラスメントとかすごいですからね、ホワイトカラーの暴力ってやつもね、これは厳然としてあるんですよ。そういうのはやっぱり会社の社長の方針で大体分かりますから、まあそういうのが、まあ、分かって初めてね、この組織どうするか分かるじゃないですか。同じことなんですね。じゃあ大宇宙と開けてるってことは分かったと、宇宙人も分かったと、嘘ついとらんだろうと、ね、それから宇宙人乗り物も分かったと。嘘はついておらんだろう。要するに何者かわからないってだけだと。そうなんですよ。何者かよくわかんないんですね。でもいることは間違いない。で、それ、まあ理論的に考えれば、まあその、どうもね、宇宙船で行ける範囲になんかあるっていうよりも、パラレルワールドからどうも来たとしか思えないと。要するに、どっかの星に実際ね、なんかそのコロニーみたいな、植民地みたいなのを作っていてもですね、彼らどっから来たのっていうとですね、いや、それはやっぱり人類と同じで、やっぱ遠いとこから来てるわけですね。一つのこう生きる場所としてその星とか地球にいるわけで、生命の根源っつうのは他の星にあるわけじゃないんだよね。どっか他の星に生命の根源があって、こっち来たってよりも、あっちの星もこっちの星も地球もですね、生命の根源って共通のなんかどっかありそうな感じなんですね、これね。そういう意味ではだから人間によく似てるわけですよね。じゃあそれどこですかって言ったら、それは大宇宙ですわね。生命現象すべて大宇宙で、魂の世界で、生まれる前と死んだ後に行く世界とは限らなくて、もちろんその時行くんだけども、生きてる間だってそことはやり取りしてるんですよ。生まれて初めてね、生まれる前はあの世にいて、でこの世は一切あの世と関係なく、死んだらまたあの世に行くって、そんな話じゃなくて、生きてる間だっていつもあの世と情報とエネルギーは行ったり来たりしてるわけですな。おそらく死んだ後もそうですよ。情報は行ったり来たりしてるわけね。要するに金と暴力はこの世の中だけだから、金と暴力は触れないですからね。だから情報でやり取りをしたりもしてんだと思いますあれね。じゃあその神って何者かですよね。結局だからね、今回そのグローバリゼーションを潰しちゃうっていうのはすごいことで、まあ物質文明っていうのは金と暴力ですから、物質文明っていうのは結局はですね、この世は閉じてるっていう前提でしか成り立ちませんからね。この世は閉じてるという前提だから、物質文明をね、栄えさせてもいいことだ、すごいことだと思えるわけですよ。ねえ、それ子供がさ、 自分の小さなおもちゃ場でさ、部屋でおもちゃのお城作ってると同じでしょ。その子供部屋の中の世界じゃないかそれ。ねえ、子供部屋の中でおもちゃ組み立て、おもちゃのお城作って喜んでるだけの話じゃないですか。ねえ、それはですね、それがすごいことだと思えるのは、子供だけですよ、それ。ねえ、大人にしてみれば、いや、まあ、それは子供さん楽しくていいね、ぐらいのもんでさ。しかし、世の中にはね、本物の建物たくさんあるわけですよね。それが分かっちゃったのは今でしょ。なんだ、お前、物質文明ってことでやっとったら、所詮あんた、これあんた、ねえ、子供部屋の子供の遊びだったんじゃないかと、宇宙開いてんじゃないかと、お前、どうすんだよと、こんなことばっかやってて話にならんぞと、いうことが分かっちゃったわけですよ。で、この世界は、神がおるぞと、要するに何もないわけじゃないと、神がおるんだと、ランダムじゃないんだと、意味があるんだということまでね、考えたらですね、さあどうやって頼ろうかなですよね。まあ、子供はなかなか親のことを理解するのはなかなか難しいよね。まあ、親もこのことよくわかんないけども、子はますます親のことよくわからないし、で、社会のことはさらによくわかりませんから、お互いよくわからない者同士コミュニケーションをとって思いを交流させて、で、生きてるわけですよね。わからないから何もないんじゃないですよ。お互いこう違うから理解し、いずれはこう分かってくれるだろうと思う部分もあるしね、あ、ここは継承したくないと思う部分もあるでしょうし、まあ、それはこう世代を超えていくっていう意味でありましてね、だからみんないずれも時代の子ですから、平和な時代に生まれれば平和な時代なりの生き方、戦争の時代に生まれれば戦争の時代の生き方、みんなやっぱりその役者として生まれてくるわけだから、その時に役割を果たす、まあ、これがその神のもとにおける進撃、神の劇を演ずる人間の最大の使命ですよね。宇宙人に会うっていうのもそれもなんか使命なんですよ。おい、ちょっと隣の、星のやつも来たしさ、お前ちっとその面倒を見るみたいな話になってんだと思うんですね。全部そういう形でありますから、意味があってそこでなんか起きてるわけですから、だからそのまあこの先っていうのは、子供のおもちゃ遊びばっかりやっててね、果ては肉欲ばっかりですね、その満足させてでも何にも始まらないわけですね。何にも始まらないから、やっぱこの神の世界と共にやっていかないと難しいですね。しかもそれは目的の神じゃダメなんだよね、はっきり言って。金儲けの神とかですね、戦いに勝つ戦神、それだけではダメなんですね。もっと大きなところで全大宇宙の調和を保っている神がいるはずだから、あと時計を刻んでいる神がいるはずなんですよね。時計を刻んでいる神がいるはずで、次元の世界でも時計ってちょっと時間って格別でしょ、あれ。時間は格別ですよね、次元の世界でも。やっぱり時を刻んでる神がいるんですよ。この神が現実界のいろんなこうシナリオを実際に運営するわけでしょ。ここでこの役者を出す、この役者を引っ込める、ここでこの大道具を出す、でこの大道具を引っ込める、この、まあ、言ってみれば現実界の舞台の袖に立って、神手と下手で袖に立って人を出したり引っ込めたりしてる、大道具出したり引っ込めたりしてる神がいるわけですよ。これは大宇宙の神のもとでやってるわけですね。だから非常に壮大な仕組みになってるわけですよね。そうするともうここまで来るとですね、まあ子供の遊びみたいなことあってもしょうがないですから、まあ、やっぱり生きてる意味っていうものは大きなね、その世界の中で生まれてきたわけですから役割を持ってるんですね。この役割を果たしきることがまあ本当の最大の幸せなんだね。まあね、若い頃とかやっぱ相当苦労するとですね、この肉体の苦労が多いから、なんとかこの肉体の苦労を減らそうと思って頑張るわけで、それ悪いことじゃないんだね。赤ん坊はとにかくまず自分の肉体しかないところからね、生まれてきてすぐおぎゃーと泣くわけですから、そこから全部始まるわけですから、しかしそれがだんだんね、自分のことだけではなくていろんなことが分かるようになってきた時に、まあ、素晴らしい人生の道がどんどん開けてくるわけで、その間の苦労を上手にすることですよね。これがなんか人生の最大の目的であり、成長の非常に重要な糧になってるわけですから、そういうことが分かれば、まあその大宇宙の中で役割を持って生きていく、これはとても重要なことで、その言ってみれば天地の神とね、時間の神とこう一体化を持って生きられることができたらね、まあ、それ本当の幸せなんだと思いますね。だから今度それをなんか生きる目的にしないと、もうこっから先我々人類は生きていけないわけだね。宇宙は開いてるってことははっきりしちゃったんだから、もう閉じてないんだから、そうすると金暴力だけじゃ子供の遊びになっちゃうんだってことですよ。子供の遊びじゃしょうがないから、 いや、それはもっと大々的にね、本格的な行動しなきゃいけないわけで、まあ、それが分かってきた時代っていうのは、すごいなと思いますね。まあ、宗教家はね、いずれこういう時代が来て、人々が神仏に目覚める時が来るということを予言してたわけでありますが、まあ、今ここでこういう形になって、トランプの時代にこうなったってのは面白いよね。あれ、イスラエルとかなんかもね、新しい科学の出現を邪魔してた。その様子がエプスタイン文書の中で分かりますからね。やっぱり本当のこと隠してたんで、イスラエルはね、悪い奴らだね。まあ、いずれにいたしましても、神、金、暴力のどれに頼るか、このあたりはこれから本当に重要なことですからね。まあ、皆さん頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原尚弥の21世紀はみんながリーダー。神、金、暴力のどれに頼るかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。